それでは審査員の五十嵐太郎さんからご好評いただきたいと思います。
はい、
今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、前回とあまり変わらないんですけども、
はい、
直接テーマに関係ある作品がそんなに多くない、まあ、いかようにでも解釈できるので、
はい、
まあ、いっぱいあったなっていうのと、うん、まあ、あとはこれも前回と同じなんですけどね、はい、審査の形式がやっぱりデータでもらうのは非常に、やりづらいので、はい、同じ方法で、前回と同じやり方で審査しました。まずはサムネイルで最大に拡大して、はい、それで目立つものを片方で拾う、つまり全部をクリックして大きく開いて見るんではなくて、
はい、
ある程度の大きさでまずもうプレゼンテーションで目指すかっていうので拾うのと、もう一つは、テキストだけ別にいただいてるんで、
はい、
全作品のテキストを読んで、まず文章だけから、面白そうなものをピックアップして、その両方で重なったやつを絞り込むっていうやり方を、取ることにしました。はい、多分いろんな審査員がいるんで、それぞれ違うやり方をすること自体、キルコスの趣旨だろうと思うので、僕はこのやり方を、取ったということですね。はい、
作品全体を通して何か感じられたことといいますか、その応募者の問題意識ですとかというものは何か感じられたことございましたでしょうか。
あんまり似てるなっていう印象ですよね。そんなになんか先ほど言ったように、テキストは全部読みましたけど、
はい、
案の方はそれ見ますよねっていうか、という印象なので、
はい、
ここから何か実質な僕の書籍って難しいなと思いますが、かなりテーマが大きいの、はい、大きいというか、解釈がいかようにも可能になっているので、
はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、ここからは、受賞の各作品についてお話をいただきたいと思うんですけれども、まず最初に金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい、金賞は、本当はね、これ何にも似てないものを選びたかったんですけど、あんまり今回何も似てなくて、かつすごいなっていうのはそんなになかったんで、さっき言った方法で絞ってったら、新旧版の縮まる家っていう家のサイズを、
はい、
少しばかり縮小して、家具の配置などはそのままで、しておくと、少し小さくなった分、壁が、ずれていくんで、そこにさまざまな奇妙な場所や空間が発生するという案で、大体この年たちだと大きい小さいというと、極端に大きいとか極端に小さいとか、そういうのに一般的には走る方が取りやすいんだろうなと僕は思っているので、そういう中ではこの中途半端に小さくなっている、はい、よくわからないですけど、8掛けか9掛けぐらいに微妙にスケールが変わることによって、
はい、
普通の家であろうと、多分このアイデアどんなところでもなんか成立すると思うんですけども、微妙な隙間ができたり微妙な間合いができたりという、これができたものが気持ちがいい空間とか美しい空間かどうかって正直言って何にもこれには分かりませんが、
はい、
変わっているとは思うので、あとはそうですね、さまざまな場面を細かなイラストでいろいろ書いてあることは比較的好感を持ちましたからね。それで縮まりが、選んでたら金賞になったという、極端な大きい小さいではない微妙な、サイズ変更で、様々な場面を組 具体的な、スケッチとともに構想していて、
はい、
このなんだかよくわからない奇妙さというか居心地の悪さとむしろ言った方がいいと思いますが、まあそれが面白いと思った感じですね。
はい、ありがとうございます、
はい、
では続いて銀賞についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
銀賞は、まあ、多分地球上ではこれ成立しないと思うんですが1046番の私の世界私が回すっていう、まあ、円形というのは実際球体だと思いますが、まあ、球体に、はい、まあ内側の面ですかね、
はい、
全部床があると仮定して、それが全て重力が、まあ、中心から外側に向かうような形で考えると成立するから、多分宇宙だったらこういうのあるんだろうなと思うし、まあ、
はい、
2001年宇宙の旅みたいな古典的な SF 映画でも、ぐるっと360度あの円形 の, あの宇宙船 の,、まああの散歩するシーンなんかありましたが、はい、まあ、地球の見立てでもあり、それを、まあ、住宅っていうか、住宅サイズで個人で、こういうあの反重力的な世界で、まあ、描いたので、まあ、厳密に言うと大きいこと小さいことに関係あるかどうかは微妙だなと思うんですが
、はい、
まあ、このドローイングを見ると海か水面に浮かんでいて、まあ、ぐるぐる回るんでしょうが、まあ、実際には、ね、家具を設置することは可能だろうけど物を置いたらどんどん落ちるから、まあ、あの多分宇宙の方は成立すると思うんですが、まあ、あの他の案に比べて飛んでいるとも思いましたので、これを選びました。
この案で の, その空間性というのは五十嵐さんはどのように感じ取られましたか。
空間性っていうのは、
そうですね、その、まあ、居心地というとちょっと平べったすぎますけれども、
まあ、そういう意味で言うと居心地がいいかどうかって言っても全く興味ないので、少なくともアイデアコンテで居心地がいいかどうかを競っても分かんないと僕は思ってるので、アイデアコンテはアイデアだけでいいっていうのが僕の考えなので、あ、
はい、
あのこれについては別に居心地がいいかどうかよく分からない。
ああ、
居心地がいいんだったら普通の家の方がいいだろうなと思いますけどね。ああ、びっくりハウスみたいなやつは居心地良くないんじゃないですかね。
なるほど、はい、ありがとうございます。では続いて同賞の作品についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、なんだ、1127番自閉的で繊細な息子のための母の墓という、これもあんまり大きいこと小さいことが関係なさそうな気もするんですが、まあ、はい、話としては、ある自閉症的な息子の母が亡くなって、ちっちゃなお墓のような、まあ、ちっちゃなモニュメントですね、それを、はい、あの中心に据えて、母が亡くなった後もそこで、まあ、暮らすというか、なんか洞窟みたいな感じの絵ですけども、という、まあ、物語ですね。これ建築の設計とは言えないと正直って思うんですが、まあ、そういう物語を、設定した、もので、2枚上下画面を分割して、亡くなってすぐのちっちゃなモニュメントだけがある状態と、
はい、
まあ、子供サイズのモニュメントと、まあ、その後どれぐらい時間が経ったか分かんないですが、同じ場所で家具が増えて、まあ、ただこれ住居と呼んでいいかわからないですけど、まあ、それなりの広い空間にピッチャーモニュメントがあるっていうことで、まあ、モニュメントが小さいながらもこの大空間の中心にあるという、うん、まあ、その対比が面白いというか、まあ、プレゼンテーションがあの2枚のイラストだけでできているということに、はい、むしろ正直言って関心を持ったのがこれですね。つまり、はい、あの建築的とは言えないだろうなと思ってるんですが、
うん、
さっき言ったようにサムネイル的に全体を見ていくと、あのこういうのは目立つんですよ、他のどれにも似てないので、うん、
なるほど、はい、
なので、まあ、あの若干下駄を履かせてますが、本当はもうちょっとこれに建築的な案が入ってればいいと思いますが、
うん、
ま ってないなというぐらいのことで同床ですね、うん、はい、
独自性といいましょうか、まあ、そういうこと
です、ね、まあ、プレゼンテーションの独自性ですけどね、うん、なるほど、物語自体はもうちょっと強度を持って書くことはいくらでも多分可能だろうと思いますが、
あ、はい、ありがとうございます、
まあ、本当はだからこういうのがあの1位を取れるのがあればいいなと思ったんですけど、ちょっとあんま今回そういうのなかったんで、
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。それでは次に佳作の作品について、お伺いをしていきたいんですけれども、はい、1作品ずつお願いしてよろしいでしょうか。
佳作の3つはそれで言うと似てないものをなるべく選んでるようにしています。つまり、はい、プレゼンテーションがやっぱり他にこういうのあんまないなっていうやつなんですよね、
はい、
でとにかくそこがもうあの評価ポイントなので案外いいかどうかについても正直で微妙だと思ってるんですが、
はい、
1091番の小さくて大きな家っていうのはあの画面全体に、上下とか左右が、反転した、単一の、まあ、室内ユニットですかね、
はい、
が、まあ、ひたすら反復してまあ、グラフィカルにというか、
うん、
壁紙のようにとでもいいんですけども、
はい、
まあ、並んでいるというもので、一応実際には大阪の千葉あたりを設定してるんですが、正直ってそれはあんまり、うん、うまくいってるのかどうか、具体的な場所の関係はわからないけど、うん、まあ、あの壁が4面の、あ、鏡だっけな、壁が4面鏡になっていて、ひたすら、はい、あのイメージが増幅されるっていうことで、
うん、
まあ、これにちょっと類似しているものだとアーキズームっていう60年代ぐらいに出ていた、スーパースタジオなんかに近いあたりの建築家集団が、
はい、
あのやっぱり4面鏡を使って、それはまあちょっとアメリカのスーパーマーケットみたいな空間がひたすら反復するとかっていうのを出してたんで、まあ、それにちょっと似てはいるんですけども、うん、まあ、これはあの、はい、そういう外部もないっていうか室内であのそういうことをやっているので、まあ、ちょっとは違う。で何よりもさっき言ったようにこれはあの今回298ぐらいなんだっけ、
あ、そうですね、はい、
298案を見た時にあの画面全体がこういうものは他に一つもなかったっていう、
うん、
まあ、それことはむしろ評価しようかなっていう、
うん、
そういうコンセプチュアルなところですね、はいはい、
なるほど、はい、では次の作品についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
1119番ですね。これは、はい、あの、ガウディの多分、サグラダ・ファミリアの、まあ、あの、ラフなドローイングがあって、
はい、
多分その下になんか虫みたいなものだと思うんですけど、六本足ですか、なんか虫かなんかが入ってくようなあの絵があって、ほとんど解説がなくて、人類の巨大建築は、その後、どうなるんだろうみたいな、なんか一言ぐらいしか書いてないやつで、ほとんど何の説明もないです。で、はい、ただ、先ほど言ったように、あの、298枚見たときに、これはやっぱり、ずば抜けて何が何だかわからない
ん
ですね。あの、サグラダ・ファミリアだったらわかる。でももう、はい、説明も何にも、さっき言った一行しかなくて、
はい、
で、まあ、ある意味では思い切っていて、あの、なんていうのかな。まあ、これは、少なくともちょっとキリコスに対してはこういう視点で評価しようと思ってるんですが、
はい、
違うコントは必ずしもそうしないんですが、まあ、例えば E 型のものを提案していて、
はい、
E 型のものがちょっといいか悪いかどうかっていう、微小な差異を評価することには、まあ、あの、僕自身はもういいやって感じがあって、それは他にいっぱい審査員があるから、そこの細かいところを多分見てくれると思うんで、むしろ僕が拾おうと思ってるのは、要するにそのちょっとになんか同じような言い方の案がいっぱいあって、そこにまあちょっと工夫をしたかどうかよりも、もう根本からなんか提 提案しているものが異物であるかどうかに関心があるので、うん、これやっぱそういう意味で言うと説明も多分1行しかなかったし、
うん、
もうガウティのサグラダ・ファミリアらしき建物に下の方に虫がいるってそれだけなんですよね、
うん、
なんでまあ、これは建築というよりはアート近いかもしれないと思ってるんですが、
はい、
まあ、ただその巨大建築を、まあ、人類が使わなくなった後虫がなんか多分使ってるみたいな多分イメージだと思うんですが、
はい、
虫から見ると多分巨大建築ってわけわかんないんだろうなとも思うんですよね。人間はまあ人間のスケール感からこれを何か構築物だと思うけど、はい、虫にとっては虫はもう人間よりさらに小さいですから、うん、そこから見たときこれはもうほとんど山みたいなもんだろう、自然の何かで全然多分違う解釈をすると思うんですよ、
うん、
虫から見たら人類が一生懸命人工的に幾何学的に作って、はい、まあ、そういう意味ではサグラダ・ファミリアは比較的有機的とされるなんかこう自然のものに近いとされるものですが、
うん、
まあ、そうやっていろいろ考えていくとこの巨大建築と虫で人類が人間がいなくなった後の大きい小さいっていうことではそれなりになんか考えて見る面白さもこの絵にはあるかなと思うので、うん、まあ、入れたというです、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。では続いて佳作最後の作品になりますかね。こちらについてもお話をいただけますでしょうか。
最後1130の消える後の現れるものっていうのは、
はい、
やはりドローイングがあってドールハウスみたいなというか模型を手で持っていてその模型についてまあ、人間が置いてあるんですよ。ただまあ人間は割とそこそこ、まあ、普通の建築模型ではリアルなのかな、まあ、そこにピンセットで壁か何か置くようなドローイングがあって、うん、まあ、これ言ってるのは、なんていうのかな、ドールハウスや模型でもいいんですけど、
はい、
まあ、これ100分の1だ、100分の1だと、なんかそれを自分が見たときに、外から客観的に見るのと、まあ、多分そこに置いてある人間の視点になって見たときに、また、なんかスケール感の移動みたいな話が書いてあるんですが、まあ、このアイデア自体は多分もうちょっと練らないと正直言って不十分な感じがするんですが、
はい、
まあその大きい小さいではさっきの巨大建築となんか虫の方がもっとやっぱり面白い考えさせられるものはあるんですが、うん、これは何で見たかっていうと同じくもうプレゼンテーションだけですね。自分の手が入っているものって多分これしかないので、建築のプレゼンテーションで、まあ、これは一応作家の自分の手だろうというふうに解釈していいと思うんですが、はい、建築っていうのは大体非常に客観的にこう突き放したようにしか普通は表現できないけど、まあ、その作った人の手というんですかね、
はい、
それが何か図面の中に入り込んでいるものっていうのは多分これ以外には一つもなかったと思うので、うん、まあ、そういう意味でこの課題についてなんていうかな非常にこう自分が出ている、
うん、
作家そのものが入り込んでいるっていうのはこれしかない、
うん、
という、まあ、そのことでこれを選びました。だから本当はこういった類の佳作になったもので、
はい、
案ももうちょっと解き進みされていたら1位にしたかったんですけど、ちょっと今回あんまりそこまで案の方がもうちょっとかなと思ったんで固く止まりですが、考え方としてはでもさっき言ったようになんか類型化してなんかグルーピングできるようなものからちょっといいとか悪いというので、まあ、僕はこのコンペでは選ばないっていうふうに決めたので、
はい、
何にも似ていないという、うん、ことを他の案とは全然違う表現をしているとか、うん、そういったところをなるべく拾おうというふうに考えています、うん、
なるほど、はい、ありがとうございます。では次が最後の質問になるんですけれども、今回のテーマである大きいこと小さいこと、これについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
それをね、なんか誰も聞かれても困ってるんですが スケールぐらい、スケールの話なので、まあ、建築には大事なことですとしか言ってくれないですけどね。
そうですね、その例えばスケールに対してそのどういうふうに操作をするかですとか、まあ、その問題意識に対してそのスケールの操作をどのように扱っていくかというあたりはどのように何か考えていらっしゃることがあればそのあたりはお聞きしたいんですけれども、
スケールに どのように、まあ、僕自身ね設計する側でないので、
はい、
そんなに、うん、あの自分で作るっていう意味でねそれを操作するときはあんまないですけどね。
まあ、まあ、あの
今展覧会でね、アイシュトリエンナーレ2013とかも関わってるんで、
はい、
美術の空間にどう物を置くかどう見せるかについては非常に関心はありますけど、
はい、
でその時のスケール感では、まあ、これは建築系ラジオ学生が聞くことが多いだろうという前提で言うと、あの学生が大体課題である美術館ってほとんどアート作品をどう置くかについて相当無頓着で、あの、はい、美術館をなんかただの倉庫だと思ってるんですよね。サイズで入ればいいやって多分思ってるんですよ見てると。要するにあの物理的にそこの空間にアート作品が大きさが入ればそれでいいと思ってるので、実際はそんなことは全然なくて、
うん、
ていうかまあ普段から美術を館で見ていれば本来すぐに気がつくべきことなんですが、
はい、
あの作品を入ったらその前の余白がいっぱいいるんですよ、
うん、
作品を引いてみたりだとか少し遠くから見たりとか、だからあのただの倉庫だったらそれは置けばいいんですけど物理的に入ればいいんだけど、はい、実際には相当引きが必要だったり、その要するにスケールが必要なんですよ。なんかそういうのは全然、はい、あの一般的に見る卒業設計とか学生が課題であると見ると、まあ、ほとんど何もそういう意識ないなっていうのは前々から気になっていて、あのそれもまあ、まあ、見れば大きいこと小さいことで自分は設計はしないけど少なくともあのトリエンナーレで美術館とか、まあ、どういうふうに物を展示するかについてはやっぱり今いろいろ考える機会が多いので、うん、のことは皆さん注意してもらったらいいかなと思います。美術館なんて、まあ、大体よくありがちにみんなが課題で出す割には、ほとんどあの実際にそこに物を置いてどう見えるかってことまで、まあ、考えてると思えるような案を見たことがあんまないので、うん、形がかっこいいとか空間がかっこいいってぐらいは多分考えてると思うんですね。
はい、うん、はい、ありがとうございます。では以上で、すべての質問は終わりましたので、これで、今回のインタビューを終了とさせていただきたいと思います。
はい、
はい、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。